提案後への賛成意見に対する反論、提案後に反対、さらなる政府債務と高額な固定資産税、政治家たちは提案後が債権を通過させやすくするために必要だと主張していますが、債権が無料でないことは教えてくれません。債権は借金です。200億ドルの債権を返済するのに300億ドルかかります。そしてそれは高額な固定資産税で支払われます。提案後に反対。納税者をクレジットカードとして利用するための策略。サクラメントの政治家たちは、1000億ドルの黒字をわずか2年で730億ドルの赤字に変えました。今彼らは地域納税者をクレジットカードとして利用し、支出を続けようとしています。彼らは適正価格の住宅やその他のインフラプロジェクトのために固定資産税を引き上げて支払わせようとしています。提案後に反対。インフラを超えた抜け穴。政治家たちは提案後がインフラを建設するためのものだと言いますが、細かい字で書かれた部分ではインフラが非常に広範に定義されており、地元の納税者の負担で彼らが資金を提供したいと考えるほぼ全てのものが含まれる可能性があります。提案後に反対。さらなる無駄遣い。政治家たちは提案後が適正価格の住宅を建設するために必要だと言っていますが、彼らが言う適正価格の住宅は1戸あたり最大100万ドルかかり、さらに高額な州の義務がついていることを教えてくれません。提案後に反対。増税、家賃の上昇、物価の上昇。1879年以来、カリフォルニア州はほとんどの債権を承認するために3分の2の多数決を必要としてきました。提案後はその基準を引き下げるため、住宅所有者にとってさらなる債務と固定資産税の増加、賃借人には家賃の上昇、農家にはコストの増加、そして私たちが購入使用するすべてのものの価格が上がることを意味します。政治家を信用しないでください。提案後に反対投票をしましょう。ジョン・クパール会長、ハワード・ジャヴィス納税者協会、レバランド・ドゥイット・ E ・ウィリアムス議長、カリフォルニア州老人同盟、グレッグ・ヴァン・ダイク会長、カリフォルニア州消費者支援団体。